皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第94回目。先週に引き続き物販会員の原野園さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
中にはその原価割れというか回収できないものも中にはあったんですけど、
うんうん、
まあでもまあ総合的に見てそれぐらい取れ
た、まあ、そういうことだもんね。利益取れ、はい、逆に利益取れてた商品もあるわけでしょ、はい、だって20以上取れてたっていう、30とか40とか取れてた商品もあったでしょうから、
はい、そうですね、
うん、
だからまあある程度その資金がついてくるようになってからは、うん、なるべくその原価も売り値も高いような商品とかっていう、
うんうんうん、
まあ、まあ、完全にシフトしたわけじゃないんですけど、
うん、
やっぱその、販売価格が高いやつって、やっぱ原価も高いじゃないですか。
うん、
なんで、その、ある程度資金持ってるセラーじゃないと参入してこない。なんで、その、なんですかね、その、かぶせの中でもある程度、ちょっとは差別化っていうのを意識して、
うん、
差別化というか、物理的な障壁です。
ああ、なるほどね。
はい。
でもその株式やるときにある程度その、はい、もう先に株式出品やってる人たちもこういるわけじゃないですか、そのカタログには。
はい、
どうなんだろう、その基準、なんか基準あったんですか、こう例えば、2人とか3人ぐらいの、はい、カタログ、そのカタログに2人とか3人ぐらいだったら乗っかろう、乗っかってやろうとか、もう10人20人いるところはもう、ね、もう避けようみたいな、
まあ、10人以上とかっていうのはもう論外でしたね。
はいはいはいはい、
もうあの何て言ったの、リサーチスキルがついてくると、
うん、
あの販売者が2、3人とかしかいないような方が結構見つかるようになってくるんですよ、不思議なことで。
でも今ずっと聞いてたけど全部手動ですよね、目で見てたんですよね。
あ、そうですね、もうリサーチすら手動でしたね。
ねえ、ツールとかいろいろこう多分出てたと思うんですよ、はい、そのやってた時期って。
そうですね、
うん、
ツールを否定するわけではないんですけど、
うん、
結局その相乗りかぶせであんまり利益取れてない人って、
うん、
なんかリサーチ力がないんですよね、根本的な。
あ
ー、ツール代わりになっちゃって、
はいはいはいはいはいはいはいはい、はい、
なんでその画像検索とかで引っかからないと見つけれないとか、
うんうんうんうん、
そのやっぱり基本的にタオバオとかアリババから引っ張ってくるわけじゃないですか、株式出品になって、
うん、
その中国側での検索スキルがない。
あ、なるほどなるほど、
それは結構あるんじゃないかなと、まだ思うと。
なるほどね。結構ね、そうだな、まあ、いろんなその中国のキーワードを入れて見つからなかったらもう諦めてましたね、ず、ポンポンポンポン、あ、これ無理、これ無理みたいな、はい次次みたいな。
そ
う、うん、
なんでやっぱ結構粘って見つけたやつって、
うん、
結局そのリサーチスキルが高くなればなってくるほど、
うん、
みんな見つけれないんですよ。そのリサーチスキルがある程度その上限値を超えてる僕でやっと見つかるぐらいなんで。
なるほどね。
とかっていうのはありましたね。
だから探しにくいものをあえてこう見つけに行くみたいな感じなところもあったのかな、ね、じゃあ。
まあ、
へえ。 それは探しに行くときは、はい、やっぱり中国の、はい、あの、中国語に変換してでそのキーワードを打ち込んでいく感じだったんですか、
はい、そうですね、その商品を言い表す言葉っていうのをいくつかピックアップして、うん、それを単語単語であの翻訳して、うん、あのリサーチするって感じでした。多分タオバオ割り方のリサーチスキルめっちゃ多分あるんじゃないかなって、
うん、なんか今聞いただけでもものすごい、あ、その、キーワードを多分持ってんだろうなと、この商品に関してはビッグキーワードは中国のビッグキーワードはこれだみたいな、
あ、そうです
ね、うん、多分政治君の頭の中に入ってんじゃないかなと思うんですけど、
もう結構やっぱやり込みましたからね
それを2年3年ぐらいやり続けた感じですか、
2年ですかね、一応2015年の秋ぐらいから、
うん、
あの OEM とか自社商品に移行してって、
うん、
ある程度その最初やったのは簡易的なあのパッケージの入れ替えだけとかだったんですけど、それこそそのノリさんとお会いした、うん、初めてお会いした時も、うん、その展示会であの商品一つ、
うん、
いいの拾ってきて、
うん、
でここから本格的なその OEM とかその自社商品って、
あ、そうだったんだ、
はい、
だからあれでしょう、でも誠治君それだけそのいろんな商品の、株式出品やってたから、はい、Amazon に合った商品というか、はい、Amazon で売れる商品ってこれだなっていうのはもう頭の中に入ってたんでしょ、もう。
あ、それはありますね。
ありますよね。
はい。やっぱその、アマゾンでこれ売れるなとか、
うんうん、
あとはその、ちょっとマニアックな話になるんですけど、うん、このカタログ育ってくるなとか。
へぇ、カタログを見ては分かっちゃう。
これ多分上がってくるだろうなっていうのを、事前に仕込んだりとかしました。うん、
へぇ、
うん。もちろんその、基本はもうすでに売れてるものっていう感じだったんですけど、
うん、
売れてるものの類似とかで、ある程度そのページの作り込みとか、
うん、
しっかりやってたり、あとはその、カタログを作ったであろう販売者が結構イケイケのセラーだったりした場合は、
うん、
ちょっと早い段階で売れてない段階から被せて
。なるほど。なるほどね。
まあ言っていいのか分かんないですけど、
うん、
意外とみんなその、初めからガチガチに、その何て言うんですか、相乗り周りを固める前に、
うん、
ある程度そのテスト販売的なものからスタートする人も多いと思うんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい、はい。
で、その自社のそのロゴとかを、その画像として差し込んでない状態で販
売
で、もう既成事実を作るみたいな感じで。
はいはいはいはい、はい。
俺乗っかってたんだぞ、みたいな。
なるほど。
はい。
すげえな、もう。売れる前からそれを予測して乗っかっちゃうんだ。
そうですね。そうだっていうのもありましたね。
まあ、それだけ数多くその商品を見てたからこそできる技ですね。なせる技ですね。
そうですね。
で、その今はもうほとんど OEM にシフトした感じですか？
そうですね。
もう一切やってないんですか、かぶせは？
もうかぶせは一切やってないですね。
あ、やってないんだね。どうですか、今 OEM にシフトして。
ああ、やっぱり一番はその作業量が減ったっていうのが大きかったですね。
ああ、リサーチする必要なくなったもんね。まあ、
そうですね、ある程度そのページを育てていく収録できるようになったんで、
はいはい、なるほどなるほど だから余計にそのこの物販のコミュニティがすごく役に立ったんじゃないですか。
そうですね。でも本当学ばせてもらってますね。まあ、あとはやっぱりその、まあ、きっかけもらったその鹿島さんもそうなんですけど、やっぱりそのボートメンバーの方だったり、サポートメンバーの方、教えていただくことの方が多いんですけど、ただそういったつながりっていうのが、そのモチベーションとかもやっぱつながりました。
はいはいはいはいはい。やっぱオフ会で出てくる情報っていうのは、
はい、
ね、かなり濃いものが出てると思うんで、
そうですね、
うん、もう次の日からその今日聞いた話が使えるみたいなね。
そうですね、うん、なんかこう些細なことほど結果が出るというか、
うん、あ、そうですね。
あ、なんかこうちょっとした違いじゃないですか、売れる商品と売れない商品って、そのちょっとした違いをその修正するのに気づきをもらえるっていう、う
ん、はいはいはいはい。
なんで本当物販っていうコミュニティには感謝してます
ね。そう言っていただけるとすごくあのこちらもやっててありがたいんですけど、うん、でね、そうやってまた、ウェビナーとかに来ていただいて、いろいろね、
はい、
政治君にはお話もしていただいたんで。
そうですね、光栄なことに呼んでいただいて、
どうでした、そのウェビナーを、ね、このあの 10月でしたっけ、やっていただいて。
そうですね、まあ、なんかもう、まあ、ウェビ、まあ、セミナーとかっていうのを普段からやってるんで、
うん、ああ、そうなんですね、
はい、はいはい、
まあ、コンサルもやってたって言ってましたもんね。
そうですね、うん、あと福岡でそのワークショップとかっていうのを定期的に開催してるんで、なんかこう、まあ、話すのには慣れてるというか、
はいはいはいはいはい、はい、
あ、
なるほど、
なんでちょっと楽しくやらせていただきました、
楽しいウェビナーでした誠治、うん、君らしいっていうか、
はい、うん、ありがとうございます、
うん、
いや本当楽しかったですね、
うん、意外とこじんまりとしたセミナー会場なんですけど。
そうですね。ちょっと意外でした、ね。
そうそうそうそうそうそう。皆さん、初めていらっしゃる方は、え、こんな狭いとこでやってたんですかみたいな。
まあ、本当そうですね。うん、まあ、でもなんか、その機材とか、ちゃんと。
そうそうそうそう。
されてて、うん、まあ。なんか、うん、そういうこう、セミナーとかワークショップを開催するっていう、側の視点で少し見たりしました。
ああ、なるほど。
あ、この感じで撮影したりするのいいなとか。
うん。そうですね。もうだいぶ、はい、撮影隊もナッシー君と今、はい、小堀君がやってんだけど。
そうですね。うん、
だいぶ慣れて、
はい、
手際がいいですよ本当に。
いや本当そうですよ、うん。すごいなと思って。
うん。ウェビナーね、意外とね、現場って楽しいんですよね、はい、行くと。
いや、もう本当、僕、めっちゃ楽しかったです。
私、話することないんですけど、大体、ウェビナーは行ってるんで、はい、
うん、そうなんですか。
うんうん、大体行ってるんですけど、で皆さんの話がやっぱ楽しいんで、あそこの。
ああ、やっぱボートメンバーの方とか、サポートメンバーの方とか。
うん、
結構あれですか、その出演予定じゃない方も普段いらっしゃる。
最近はそうでもないですね。
前は
何回か来たこともある、そういう遊びに行きますみたいな感じで来た方もいますけど、最近はあんまいないかな。
はい、
あの会場、
あれなんか
会場も狭いんでそんなに入れないんですか。入れないですから。
ああ、うん、なんかウェビナーって一応なんか応募というか、
うん、
言えばなんか、視聴しに行ってもいいみたいな。
あ、多分ね、大丈夫だと思いますよ、一人二人ぐらいだったら。
ああ、うん、なんかそんな話をこの間、ちらっとしてたような気がした。うん、
だ要望がね、要望があればっていうか、人数が多くなれば、ちょっと大きい会場借りて、やってもいいんじゃないかなって、個人的には思ってますけど。
ああ、うん、そうですね。
うん、
気がついたらなんか本当テレビ番組み
たいな周りでね笑いがなおわはははは、みたいなね。
そうですね、
うん、笑い声聞こえるみたいな、うん、でもそういう雰囲気でもねなんかいいような気がしますけど。
そうですよね、うん、もうなんか本当会員さんもなんか今すごく増えてて。
そうですね、おかげさまで増えたんで、うん、なんかそういうのもなんかやってもいいかもしれないですね今後ね。
そうですね、うん、なんか面白いですよね、
うん、その時はねぜひまた政治君にも出てもらって
僕でエプロ
またそのアマゾンの裏話を言える範囲で言ってもらって
僕アマゾンアカウントスペシャリストなんでで
もあのね政治君それだけ見てると、はい、結構あれこの人このあの商品売ってる人かなみたいな名前聞くと分かっちゃったりするんですか。
ああその販売者、
うん、販売者っていうか。
ああいやそれはちょっと分かんないですね。あただあの、うん、セラー名はあこの人昔からいるなとか。
ああなるほどなるほど、
はい、っていうのは分かりますけど、
ね、ああなるほどなるほど、
はい、あんまりこうセラー自体の情報とかっていうのは特に見てなかった。
ああなるほどなるほど、
はい、
でもなんかねもう全部頭の中に入ってそうなイメージになっちゃうから誠治君のそれだけ見てたら。
そうですね、うん、もう多分記憶力をそっちの方に使いすぎちゃって仕事の方に使いすぎちゃってあのプライベートのことよく忘れちゃったんです。
あそうなの。
はい、
今後は誠治君どんな感じでやっていこうかなとかあるんですか。
あそうですね、うん、一応、まあ、なんか去年1年は、うん、もうどちらかというとガジェット系をやってて、うん、でなんかある程度その自分自身が手を加えなくてもいいような状況が作れたんですよね、うん、で今年はこの間あのウェブセミナーの話とか、
うん、
商材に力入れてて、
うんうん、
でまあちょっと年内には結構大カテゴリーの上位に行けそうな感じがするので。
おー素晴らしい、
まあ、一応そうですね、まあその辺もまだしばらく力を入れながら、まあ少しずつその商品の幅を広げていこうか
な。今 でもその相乗りをやめて商品はかなり絞ったんでしょ、はい、その OEM に移ってから。
そうですね、めちゃめちゃ絞りましたね。
どのぐらいまで減らしたんですか。
今使ってる商品、うん、その商品自体のものは7個とかなんですけど、うん、
少な、
まあ、めっちゃ絞りましたね。それまで 450SKU とか管理してました
そこまで増やしてたのに一気に減らしましたね。
そうですね、もうもうスパッと切って、
うん、
注力するものだけに注力して。
で売上規模的には、
はいえはい、
どうなんですか。その相乗りしてた時と今の売上規模感っていうか。
ああもう相乗りの時はあんま変わんないです
ねそうなんだ。
はい、でも作業量がもうガクッと減ったんで、
うん、
まあ、ある程度その物流だったり、受注発注の仕組みが整えば、ある程度自動化は図れるよ。
もうあれですか、中国から直接 FBA に送っちゃう感じなんですか。
いや、結構件数が多いんで、
うん、
まあ、直接じゃなくて、一旦自社の倉庫に、
はいはい、
入れるような形でしてますね。
でそこで検品してみたいな感じですか。
そうですね、まあ、でもほぼほぼ検品する必要がないぐらいクオリティが高いんで。
あそうなんだ。
はい、検品コストとかはほぼないです。
あなるほどなるほど。
はい、そうなんですよ。
でじゃあ必要な分だけ発送するみたいな感じですか FBA に。
そうですね、あの在庫がなくなる前に補充して、あとは他の販路で売れたやつは自社発送で、
はいはいはいはい、そうかそうか、ああ楽天もやってるって言ってましたもんね。
そうですね、楽天とかヤフーショッピングでやってるんで、
はいはいはいはい、はい
はいはい、なんかマルチチャンネル使えばいいんでしょうけど、
うん、
なんかまあ言うほど件数多くないんで、
うん、
あの自社発送の、商品によっては複数買いされるんで、
ああなるほど、
あのマルチチャンネルってその一件一件その個数ごとで今セール取られるようになったけど、なんでその同梱する場合は自社発送の方が送料が儲かるんですよ。
そうなんですよね。
はい、
うん、
なんで、うん、まあ結構それがでかいんで、
うんうんうんうん、特に中国商品単価低いからね。
そうですね、
うん、
なんでその送料分儲かると全然数字が変わってくるんで、
変わってきますもんね。
ああ、
うん、そうだそうだ、
なんで一旦自社に置いてっていう感じでやってます。
うーん、なるほど、
まあ、物によっては直送してるんですけど、
はいはいはいはいはい、
ああ結構大きめの商品とかは、あの大型の手数料取られちゃうん
で、ああはいはいはいはい、
あちょっと保管料とかが結構かさんじゃうんで、はいはいはい、必要な分だけ入れるようにして。
あ、なるほどなるほど。あ、はい、そうだね。保管料そうだな、かかるな。
ですね。結構目に見えないコストですもんね。
あの前にあのリアルのセミナーやったのアマゾニアの、
はい、
アマゾンの人たちがね、はい、元アマゾンの社員さんがやってくれたセミナーで、はい、その、はい、コスト計算の話してたじゃないですか。
はい。
で要はその倉庫に入れた時のその体積で。はい、保管料が変わってくるんですよっていう話して、で、はい、箱一つにとってももう本当に商品と、あ、なんだろうな、同じぐらい、商品と同じぐらいの大きさって言えばいいのかな、まあ、なるべくちっちゃい、まあ、要はなるべくちっちゃい梱包にしないと、はい、コストかかりますよっていう話してたんですよね。
そうですよね、う
ん、だからあの辺も OEM やるんだったら本当にそういうところから設計してあげると結構そのコスト削減にもなるなとは思って聞いてたんですけど、
そうですね、うん、もう僕もピッチピチです、ね、
あピッチピチですか。
ピッチピチです、ね、僕を作ったりするのも本当無駄なくピッチピチ、
はいはいはい、うちもねそこを結構あれ、あの話聞くまでは結構ねいい加減だったんですけど、そこからはね、袋を、まあアパレルなんでうちは、袋をちっちゃくして、なるべく、体積をちっちゃく見せるようにはしましたけど。
そうですね。
で、こういい加減に、いい加減にっていうか、まあ大きい袋に入れてそのまま発送したりとか、FBA に送っちゃったりもしてたんで。
意外とやっぱかかりますもんね、
かかりますね。かかるかかる。そうそうそうそう、
なかなかこう続きづらい、
うん、
なんか後々見てみたら、あ結構かかってるみたいな、
ですよね、
うん、
誠治君のそのコスト計算っていうかその、
はい、
今みたいにここちょっと、はい、コスト削減できるなとか、
はい、
っていうのはなんかチェックするときあるんですか、この日々の作業で。
その毎月その税理士と、
うん、
細かく それぞれの数字の
出して
推移を見て、
うん、
まあ、なんかまあ、集中その指摘がある時もあれば、うん、上がってきたデータから、うん、まあ、最近これかかってるのはなんでだろうって、
あ、はいはいはいはい、
まあ、調べたりとか、
あ、それも、もう毎月チェックされるわけですね。
そうですね、その棚卸しと一緒に、それぞれの数字も棚卸しとか、
そうですね、
直しはするようにしてます、うん、
じゃあ毎月のその経費を見て、
ああ
今月接待交際費多かったなみたいな飲みに行き過ぎたなみたいな、
そうですね、
うん、
そうなんですよ、
まあ、うちもだいぶそのコストっていうか、
はい、
経費の削減結構見直してて、
はい、
うん、萩原さんとそのお金の話と結構最近、はい、あ物販ラジオでもしたんですけど、
圧されてましたね、
うん、あのあれがね結構自分の中でためになって、
はい、
うん、あれをきっかけで結構毎月のコストがね下がりましたよ。
あ、
うん、一個一個出していくと、ここ、あ、意外とこんな無駄遣いしてたんだっていうのが出てきて、
ありますよね。
あるあるあるある、ありますね。
あの話はもうあのめちゃめちゃやっぱ参考になる人多いんじゃないですか、
ね、うん、な、うん、自分もなったんで、うん、で、あの結構そのこれ便利だなと思って安易にそのツールとか使ってやってみたら、そんなにその結果が出なかったとか、そんなに言うほど使ってなかったとかっていうツールが何個があって、うん、それだけでも10万ぐらい下がった時とか、
ああ、ありますよね。僕もなんかあの在庫チェックするツールなんか知んないんですけど、うん、2個ありましたね。
そうなんだよ。なんかね、そう、そういう細々したのが解約し、使ってもいないのに解約してなかったりとか。
そうですね、ありますね。
うん、あるあるあるある。で、プランによっては、なんか一番上のプランを使って、はい、このぐらいのその、機能は使うから必要だろうと思って申し込んだんだけど、はい、そんなマックスの機能なんか全然使ってなくて、社内では。
ああ、ありますね。
うん。その、真ん中ぐらいの軌道で全然十分用足りたみたいなね。
ああ、本当は、本当、ありますね。
あるあるある。見直したらね、そういうのがね、出てきて、ああ、これ、あ、これ減らせる、あ、これ減らせる、なんかね、だんだん、そっちがまだ楽しくなっちゃって、はい、お、ここが出てきたみたいな感じで。
めっちゃわかりますね、うん、それ、その気持ち。
で、それを一個一個あの、スプレッドシートに書いて、
はい。は
い、で今までかかってきたその経費をバーッと金額出して、はい、で、はい、例えば10月ここからその金額からどこまで減ったっていうまた数字を入力して、で前月対比でどのぐらい金額下がったっていうのを出していくと、はい、なんかねあれ、はい、あの数字見るだけでも売上の数字見るのも楽しいですけど、その減らす経費を減らした金額を、はい、見るのもねなんか楽しくなってきますよ。
いや本当そうですね、もうなんかあのなんか直接お金につながるじゃない
ですか。うん、そうそうそうそう、直結だからね。
利益直結してるんで。
そうそうそう、そうなんですよ。
いや、本当、その、この間の、萩原さんの物販ラジオ、お金にまつわる、
うん。
これは聞いた方がいいですよね。
聞いた方がいいですね。
ああ、うん、やっぱ、萩原さん言ってましたもんね。うん、いや、お金好きだって。
あのね、みんな、やっぱりお金の勉強しないとダメなんですよって言ってましたからね。
うん。意外とその規模がその何ですかね、利益の金額が増えてきた、
うん、
増えてきて、ん、なんていうんですか、増えてきた人ほど、うん、そういう細々した経費って流しがちだ、
うん、流す流す流しちゃう。なんかね、そう、 お金がねやっぱりいっぱいあるっていう気になっちゃって、
はい、
そのぐらいまあいいだろうみたいなね。
そうそう、うん、なんかどんぶり感じになりがちですよね。そうそうそうそう、
広告だってね、あ、そのぐらいの広告だったらかけとけかけとけみたいなで楽天から電話が来て、うん、じゃあ今月それ付き合ってやってあげるよみたいなそうじゃいけないんだけどね、
うん、でもなかなかそれは利益に直結しない感じだったりしますから
、うんうんうんうん、そうだから、まあ例えばなんだろうな、その広告だってね、そういう無駄な、
はい、
除外キーワードをちゃんと入れて無駄な広告を出さないようにするとかね、
そうですね、
うん、そういう一個一個の細かいことをやっていけば、それが積み重なっていけばね、大きい金額に変わってい
く。そうですね、それこそ今その除外キーワードって思い出したんですけど、
うんうん、
その僕がその主催してるなんかワークショップで、
うん、はいはいはい、
広告のやつとかあるんですけど、
はいはいはいはい、
月2億ぐらい売ってる人がいたんですよ。
2億
参加者の、
はいはいはい、月2億？
月2億売ってるっていう人がいて、
すごいな。
あ、で、もう広告見たら、うん、もう全くメンテ
ナンス、全くないない？
はい、あ、全くあのメンテナンス
してないってことね、はいはいはい。
でも全キーワード入札単価300円とか、
うわ、なんだそれ。
でも1個の除外キーワードで、 月2万円ぐらい広告費削減できたりとか。
はいはいはいはい、はい。
でもなんか、これやべえなっていうような人いました
もん。ああ。もう政治君にね、コンサル費もう10万とか20万払ってもそれやってもらった方がいいぐらいだね。
いやもう本当、そんぐらいの勢いでした。
へえ。
もう、その最初に2億売ってるって聞いた時点ですげえなって思いましたけど。
どうやったらでも、まあその2億ってどうやったら売れんだろうね、しかし。
そうですね。なんかあのサプリ系みたいですけどね。
そうなんだ。
はい。もう毎月そのリピーターもいるっていうのがあって。それで売ってるみたいでしたけど。
じゃ結構剥離なんかね。
ああ、どうなんだろうね。
でも300円も広告費かけられるんだから結構利益は出てるのかな。
いや、もうなんかその、もう、一番取るのを入札上げれば取れるから、めんどくさいからもう300円全部取る。
うわぁ。うわぁ。もったいない。
いや、なんかちょっともう羨ましいなと思うぐらい。
いや、でも、最初はね、なんだろう、立ち上げの時だから、ある程度その予算を持ってそっちにぶっ込むっていうのはありなのかもしれないですけど、
そうですね、うん、
ある程度になったらもうその辺は計算してどこまでじゃあコスト下げられるかっていうのをやっていかないと後々お金残んないもんね。
わあ、本当そうですね。
そう思いますわ。でも本当これ長くやれば やってるといろんなことがあるんで本当にいろんなその壁にもぶち当たるし、そうだからそれにそれがあってもこうちゃんとやっていけるような状態作るにはやっぱ日々のそういう、コスト削減だったりやっぱお金を残すことを考えていかないと長く続けられないなっていうのはすごく思いますね。
うん、なんか、なんだかんだ、ちゃんとしないと、やっぱ、
そうそうそう、
長くは続けられない。
そう、ちゃんとしないとダメなんですよ、だから。そうそうそうそう、ちゃんとしないと。そうなんですよ。やっぱり、毎月の売り上げもそうだけど、ね、在庫、棚卸も毎月、うちもやってるんで、棚卸やったりとか、
そうですね、やってない人多いですもんね。
多いでしょ？
在庫資産がどれぐらいあるかとか全然把握してないんで。
うちも、だから棚卸毎月やってるんで、だから先月と、例えば在庫のズレとかが、まあうちのスタッフなんかすぐわかるんですよ。在庫合わないなって言って。で、箱をこうもう一回開けて数え直ししたりして、なんか違う箱に入ってましたとか。
ありますよね、やっぱそういう
の。そうそうそう。まあ、毎月やってると、やっぱりそこまでの精度上がってくるんで、だからやっぱこういうのもきっちりやってた方がいいなと思ってますけどね。
そうですね。あとなんかその、数字追いかけてると、その原因解明がやっぱ、その早めにできるんで。
そうなんですよね、結局ね。修正も早く動けるし、その行動、行動が移せるし。
で、結構、なんかその原因、なんかその、ダメな要因を引きずる期間が長くなればなるほど、
はいはいはいはい、
改善が難しくなっていくんで。
そうだな。それはよくわかる。俺もそういう時期あったし、日々やることがもう多すぎて、なんかそっちまで、経理的なことが一切できなかったっていう時期もあったし。
だからこそなんですよね。なんかその社長は、この実務しすぎるなんて、よく、ちゃんとそういう数字を追いかけて、考えて修正するっていうポジションを取っていかないといけないのかなと思って。そうですね。
だから最近は、ちょっとね、実は社内でいろんな、データをこうまとめられるデータベースをちょっとできたんで、実は梨本さんにいろいろこう作ってもらってですね。
あ、すごいですよね。梨本さん何でも作れちゃう。
そうそうそう。これね、 いつかこうちょっと会員さんになんかサービスできるようなことしてあげたいなと思ってて、でナッシー君ともちょっと実は今話をしてるんですけど、
結構なんか皆さん作ってもらってますよね、話しました
。特に楽天やってる人は分かると思うんですけど、アマゾンみたいに売上データっていうか、SKU ごとのデータって取れないんですよね、なかなか。
ああ、そうですよね。うん、
特にそのバリエーション登録とかされてる商品って、一個一個のデータって取れないんですけど、それを、うまくこう、ナッシー君の方でまとめてもらって、
うん、もうそういうのを自動で追いかけていくみたいな、
まあ、自動っていうか、まあ、結局ちょっと、半自動的な部分はあるんですけど、社内で、データを落としてあげたりとか、ある程度の CSV を落としてあげるとかいうことをやらなくちゃいけないんですけども、でもかなり見やすくなりました。
あるとないとじゃ全然違います。
全然違います。で最近はもう一個一個のページのコンバージョン率のその3ヶ月単位の日々の、毎日 の、 そのコンバージョン率、転換率、出せるようになったんですよ、実は。それも、それもアマゾンと楽天とヤフーショッピングと3つのプラットフォームごとでも出せるし、その合算、合算の、データも出せるし。
合算気になりますね。
うん、だからどこがそのコンバージョンいいのかとか、どこが売り上げをこう引っ張ってるのかとか、出せるので。
反応によって変わってきますよね。
変わってくる、変わってくる。うん。これね、だいぶその、いい感じでまとまってきたんで、なんかこう、汎用性をし、汎用できるようにしといて、こう、サービスできるといいんじゃないのって今ちょっとナッシー君には言ってるんだけど。
いや、めっちゃ使えるツールじゃないです
か。そう、めっちゃ使えます。だからこういうのね、やっぱり、うまくこう、数字を日々見るのに必要だって思ってる人は結構いると思うんで、
そうですね。うん。
で、これで、その次の手が打てる。で、過去のデータを、こう、蓄積しといて、うん。じゃあ、来月こう動こうとか、この商品はこういうふうに、改善していこうとかってこういろいろ見えてくると思うんで、
そうですね。うん、まあ、多分まずその考え方とかから教えていかないと、
うんうん、そうですね、そうですね。
はい、やってる人っていうか多分みんななんかどの数字を見てどう考えたらいいかっていうの
は確かにね。そうそうそうそうそうそう。
はい。
そうなんですよ。いろんなデータは出せるんですよ。そうそうそうそう。
ああ、
うん、
まずはビジネスレポート見て満足するぐらいの感じの人の方が多いです
。ああ。
ただ見ただけみたいな。
昨日の売り上げ、上がってる上がってるみたいな。去年より上がってるみたいな。昨日より上がってるみたいな。
そうですね。
うん、
細部の考え方とか、
うん、
どういうところを見て、どうしたらいいのかっていうのが多分分からない人の方が多いのかなとは思うんで。
そうですね。
うん、ツールの使い方セミナーからスタートしないといけない。
うん、まあでもね、こういうちょっと数字の見方というか数字の見方っていうかデータの取り方って言えばいいのかな、
はい、
うん、なんかそういうのをちゃんとこう自分のものにできるように自分のその、はい、ビジネスにプラスになるようなこの、見方というかそういうのができてくると、ああ今うち自分に必要なのはこういうデータが必要なんだとか、例えばこの商品を売るためには例えば楽天のこういうコンバージョン率を毎日出さないといけないんだとか、なんかね、そういうふうに思ってくれると、じゃあそれを出すためにはどうしたらいいのかなとかってちょっと次の、考え方に変わってくると思うんで、まあ、そういうふうに、
そうですね、
うん、なってくるといいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
そうですね、
まあ、ちょっと機会があったら、うん、 これをなんかのタイミングで出せたらいいかなと思ってます。
いや、いいですね、うん、ちょっと僕楽しみです、
はいはいはい、うん、ぜひぜひちょっと、はい、出せるようにちょっとナシー君と打ち合わせしておきます
よろしくお願いします
、はいはい、でははい、誠司君時間になったんで、はい、次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい、はい、あ、物販会員さんの伊藤正美さん、
はい、同じ九州の、
はい、同じ九州の、
はいはい、
ちょっとサポートメンバーの鹿島さん、
うん、
しようかなとも思ったんですけど、うん、まあ、やっぱりちょっと、まあ、違う方向かな伊藤さん毎月福岡のオフライン交流会、
うん、
イベントをいつもこう何て言うんですかね、立ち上げて、
はいはいはいはい、そうそう、彼も結構豆なんですよね、ま
あ、そうそう、あ、もうめちゃめちゃ豆というか、なんか食だったりとか、
うんうん、
食べ物ですね、めちゃめちゃ詳しいんで、
あ、そうなんだ、
もう福岡行くとき伊藤さんにアポ取って、いろいろアテンドしてもらうといいぐらい。
ああ、じゃあ来年そうしよう。
あ、もうめちゃめちゃお店、大体その紹介してもらうお店、始められないんで。
へぇー。まあ、へぇー、地元の誠司君もそう思うわけですね。
そうですね。
へぇー。
なんかいや、伊藤さんすごいところ、通常の飲食店もそうなんですけど、
うん、
なんかこう、人に渡すお宮とか、
うん、
なんかお土産とかっていうのも、なんかすごい詳しいん
で。へぇー、あ、そうなんだ。
そうですね。
へぇー。
ちょっと、九州物販の、影の活躍者、伊藤正美さんを。
わかりました。
はい。はい、紹介させてください
。わかりました、
はい。
じゃあ来週は伊藤さんをゲストにお迎えしたいと思います。
はい。はい、
では、伊藤さんに、誠司君の方からメッセージありますか、
はい、あ、もういつもサポートしてもらってありがとうございます、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます
わかりましたじゃあそのようにお伝えいたします、
はい
はい
はい、
じゃあ今日は、誠司君ありがとうございました、
はい、はい、ありがとうございました、
また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します、
失礼します、はい。